はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、名著に共通するたった一つのことということで、結論から言うと、行動をしましょうと、行動しようというのが私が、名著から学んだ、たった一つのことということでお話をしていきたいと思います。今日のボイシーのトークテーマが、名著から学んだことということなんで、私本好きなんでね、ぜひこの話したいと思ってお話をします。最初にお知らせです。毎週日曜、ここのところ、実験的に皆さんからの質問に答えるコーナーというふうにしています。朝5時半ぐらいから生配信してですね、皆さんの質問に答えるということをしたいと思います。ぜひ今日の放送のコメント欄に、今回の話とは関係なくていいので、皆さんからの質問、コメント、何かいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、次のチャプターから本題いきますね。では、ここから本題ということで、名著に共通するたった一つのことということで、私が考えるそのたった一つのことは、行動しましょうということですね。本好きなんで、私いろいろ本を読むんですけれども、結局ですね、いろんな本に書かれているのは、行動しようと、やりましょうと、ね、変わりたければやりましょうっていうことだと思うんですよね。で、ちょっとこの行動しようっていうことを、少しこう噛み砕いて自分なりの解釈でいくと、その選んでいいことと選んじゃいけないことってあると思うんですよね。例えば、将来ね、野球選手になるか、それともバスケット選手になるかっていう、この将来の方向性みたいなのは基本的に選ぶことになるんですよ。まあ有名なのはあのマイケル・ジョーダンですよね。マイケル・ジョーダンが本当にやりたかったのは野球だったんですよ。マイケル・ジョーダンが本当にやりたかったのは野球だったんですね。だけれども彼が世界一になれたのはバスケットだったんですよ。一度ね、バスケットの世界で頂点を極めた後に、あの父親のね、気持ちと自分の本当の気持ちに正直になって野球にこう挑戦したんですね。でも野球では世界一にはなれなかったんですよ。だけれどももう一度彼はバスケットボールに戻ったらもう一回世界一になったんですね。つまりマイケル・ジョーダンほどのスーパースターでも野球とバスケットの両方では世界一は取れなかったんです。要するに才能とか向いている方向性っていうのは人間誰しもあるっていうことなんですよね。だから分野は選んでいいんですよ。私はね、バスケットボールの指導者になるんだとかですね、私はこういうね、ビジネスの世界でこういうことをやっていくんだとかですね、私は、飲食をやっていくんだとかね、何かこう方向は決めていいんですよね。自分で選んでいいんですよ。ただ選んでいいのはその、方向性、その分野までで、よし私はこれでそのもう一番になろうと、この道で行こうというふうに分野を決めたら、それで一番になるまでのそのトレーニング方法は選んじゃいけないんですよ。わかりますかね。そのバスケットで世界一になると決めたら、バスケットで世界一になるために必要なことは1ミリでも 1% でも役に立つと思ったことは全部やるということですね。バスケットで 1位になろうと思ったらですね、ランニングはしたくありません、ね、腕立てはしたくありません、腹筋はしたくありません、で自分はシュートが好きだからシュート練習だけやりますみたいなね、こういうことでバスケットで1番になれるかって言ったらもちろんできないということですね。ちょっとでも自分を向上させるものがあったら全部やるということで、ね、ランニングは好きじゃありませんと、腕立ては好きじゃありません、腹筋は好きじゃありません、でシュート練習は好きですということであっても、好きとか嫌いとか、詰まるとか詰まらないとかそういうことじゃなくて、もうランニングも腕立ても腹筋も背筋も全部やると、ね、必要だから全部やるっていうことで、ここはもう選んじゃいけないんですよ。ここは選んじゃいけないんです。ここは必要だな、これはやった方がいいな、1ミリ思ったらそれ全部やるということですね。だから、そういうふうにね、名著を読んで私は思うのは、とにかく自分はなりたい自分を決めなさいと、なりたい自分は決めなさい、ね、ここは選んでいいと、私は野球選手じゃなくて私はバスケット選手だ、ここは自分の向き不向きがあるから選んでいいと、で一たび選んだらそれに関連するものは全部やりなさいっていうのが、いろんな本を読んで共通することかなと思います。なんかこの例え分かりますかね。ランニングはやりたくない、ね、腕立てはやりたくない、腹筋はやりたくない、ね、パス練習もドリブル練習もディフェンス練習もやりたくないんだけど、自分はシュートが好きなんでシュートだけやります、ね、これは間違ってるんですよ。これは間違ってるんですよ。私はこれだけやりますってんじゃなくて、バスケットボールでやっていきます、バスケットの選手になりますっていうことになったら、 ね、もうランニングも出たてもディフェンスもパスもドリブルも全部やんなきゃダメなんですよね。うん、バスケットボールの指導者になりたいと、ね、この道で私は日本一になりますと、ね、どうせやるんだったら上を目指した方がいいですから、ね、一番になりますということであったら、やっぱりいろんな勉強しなきゃいけないんですよ。うん、そこで選んじゃいけないんです。私はこれはね、向かないと。ね、私はあの選手勧誘に関しては興味がないと。ね、ということを言ってもいけないし、私はそのディフェンスのね、ことについては あまり好きじゃないから教えない。ね、っていうことも言ってもいけないし、私はね、日本の本だけ読んで、英語の本は読まないっていうことも言ってはいけないし、とにかく自分の能力を 1% 1ミリ上げるものだったら、もう全部やるということですね。ただ、私がここでね、あえてこの放送で強調するのは、やっぱり私も含めてね、人間、サボりたい、楽したいっていう、そういう本能なんですよね。もうこれはもう人間の本能であります。うん。どうしたって、その、なんていうのかな、脳は、ね、よく言われるけれども、やっぱり使うエネルギーって有限だから、どうしても楽したい、サボりたい、で本当に大事なことだけ覚えていたいっていう、そういう機能なので、人間は少しでも楽したい、ね、サボりたい、できることならやりたくないっていうのが本能なんですよね。うん、だから、まあ、そういうことに本能に打ち勝って、やりたくないことだけど必要なことを全部やるというふうな習慣をつけた方が、やっぱり成功するんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういうことから考えたときに、そのよくね、一流の社長さんは毎日トイレ掃除をするとかね、一流の社長さんは朝早く起きるとかね、そういうのってあるじゃないですか。で、これってやっぱりその理にかなってるなと思うんですよ。うん、自分がなりたい自分がありますと。で、なりたい自分の分野は選んでいい。ただ、方法は選んじゃいけないってなった時に、どうしたって自分が好きじゃないけれども成長するだろうことをやるっていう風になるわけじゃないですか。うん、その時に、そのトイレ掃除なんて多分誰もができればやりたくないことなんですよ。朝早起きなんてできれば誰もがやりたくないことなんだけど、それを日常の習慣にして、ね、好きとか嫌いじゃないんだけど、成長することだったらやるっていう習慣を日常生活の中に入れておくと、仕事の面のね、さっきで言った腕立てはやりたくない、だけどやる、ね、腹筋はやりたくない、だけどやると、ランニングはやりたくない、だけどやる、ね、素振りはやりたくない、だけどやるっていう、そのだけどやるっていう自分になるための心の習慣として、多分いろんな一流の人はトイレ掃除したり、朝早起きしたりとかですね、靴磨きをしたりとか、そういうことをしてるんじゃないかなって私は、思っております。はい、どうだったでしょうか。ちょっと今日の、表現でなんとなくピンとくるでしょうかね。いろんな本を読んでですね、まあ、特に私は自己啓発系とかビジネス系とかね、まあ、当然スポーツ系もそうですけど、いろんな本読んだんですけど、まあ、とにかく自分でなりたい自分を決めなさいと、で、ひとたび決めたら全部やりなさいというのが、いろんな名著に共通する一つのことなのかなと。うん、で、人は誰しもサボりがちと、ね、分野を選んでは良いと、ね、私は文系の人間だと、理系ではないと、まあ、ここまでは選んでいいんだけど、じゃあ文系とひとたび決めたら、その文系である自分をね、鍛えることは全部やれということになるので、まあ、その辺のね、なんか選ぶ選ばないの違いで、選ばないというふうになったら、この方法論までは、ね、やり方までは、トレーニングの内容までは選ばないで、とにかく全部やれっていうのが、私は名著に共通するたった一つのこと、ね、行動しようっていうメッセージなのかなというふうに思います。いろんな本でね、うん、まあ、小説なんかでもそうですよね、こういう自分がいて変わりたくて行動して変わったみたいな、そういう話になるわけじゃないですか。結局こういうところが全てに共通するところなのかなと思います。あなたの参考になれば嬉しいです。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。ちょっとだけ追加で話をします。はい、ということでありがとうございました。いかがだったでしょうかね。冒頭にも言いましたように、明日コメント返信会、日曜日ね、生放送でコメント返信会します。これを機にですね、三原に聞いてみたいことあれば、ぜひコメント残してください。昨日の放送、話を聞くのと叶えてあげるのは違うという放送をいたしました。たくさんの、コメントいただいてありがとうございます。まだ聞いてないやという方は、ぜひこのチャプターにリンク貼っておきます。春さん、アクティブリスニング大変勉強になりました。具体例をもとにお話しいただき、とてもわかりやすかったです。と。私の場合だったらついつい口を挟んでしまうかもしれないなと思いながら聞きましたと。で、赤羽さんの本購入しましたということでね、ありがとうございますね。まあ、赤羽さんの本絶対読んだ方がいいよということで、昨日も紹介しましたけどもね、読んでいただいて何か春さんの役に立てば嬉しく思います。影島さん、アクティブリスニング保護者や教員間でも効果大だと思っていますと。確認のための質問や共感を表すことで、話し手がこちらは敵ではない、分かってくれるという安心感を生むのだと思いますということでね、まあ、そうですね、もう本当その通りだと思いますね。影島さん、いつもコメントありがとうございます。 井上さん、アクティブリスニングは簡単そうですが、やってみると結構難しいです。どうしても口を挟みたくなると、そこをぐっとこらえてね、相手に関心を寄せられるよう多くの保護者さんと話して日々練習が必要だと感じます。ということで、井上さんありがとうございます。もうね、アクティブリスニングはもう、よし、今からやるぞっていうんじゃなくて、もう24時間365日やるということがすごく大事だと思います。名倉さん、国家資格キャリアコンサルタントを取得したのですが、カウンセリングの最初の15分はとにかく傾聴することを徹底されてます。似てますね、ということでね、ありがとうございます。私はね、傾聴っていう言葉をね、あまり使わなくて、これさっきもちょっと言ったんですけど、傾聴っていう言葉はね、なんか特別な感じがするんですよ。今からよし、この15分傾聴するぞ、今は聞くぞみたいなね、気合が入ってる雰囲気があるんだけど、まあアクティブリスニングっていうのはもう心の習慣でですね、もう自然にそういう風になるっていう感覚で、24時間365日ね、きっと長倉さんはされてると思うんですが、まあ、そういう感じで日常にもう話を聞く習慣を身につけるという感覚でね、私は捉えております。長倉さん、ありがとうございます。七尾さん、アクティブリスニング、少しずつですが実践していますと。息子のミニバス、子供のミニバスでチームの雰囲気に悪影響を与えている親子がおり まずは母親に子供の様子や家庭の話を聞いてみました。ただ伝えたいことを話せてなかった気がしました。伝えたいことを話す、今回の放送を参考に相手の話を徹底的に聞いた後、最後に伝えたいことを話したいと思います。なるほどね。本当にアクティブリスニングに徹するんだったら、伝えたいことは伝えない方がいいですよ。私の場合だったら、さっきの例だと、要望を言われたから、その要望に対して返答をしていただけで、本当にただただアクティビティになったら、最後に伝えたいことを伝えようっていうふうにすると、話聞けないので、そうではなくて、とにかく徹底して聞くと勝手に解決するっていう、そんな感じですかね。参考にしてください。七尾さん、ありがとうございます。佐藤さん、三原先生がの放送がいつも自分の状況にタイムリーな話題で心に突き刺さりますと。特に前々回のトピックから今日の内容は自分の指導感を改めて考える機会になりました。今後も三原先生の放送を聞き、学習と、実践と反省を繰り返していきますと。三原先生もご自愛いただき、発信を続けていただければ幸いですということで、ありがとうございます。そんな風に言っていただいて嬉しい。佐藤さんはあれですかね、研究室の方は入られてますでしょうか。本当にね、佐藤さんほどの熱心な方だったら、研究室さらに、もう1段階、もう5段階ぐらいですね、成長できると思うので、ぜひぜひご検討ください。いつもありがとうございます。明日も聞いてくださいね。最後、宮崎さん、話を聞くのと叶えてあげるのは違う、タイトルがすごく刺さりますと。徹底的に話を聞いてから、相手からの信頼感を得ることは大事ですが、結論は結論で冷静に相手に伝えなければならないと。ここをはっきりすることが大切ですね。ということで。今のクラスになかなか友達ができなくて悩んでる生徒がいます。担任としてそれを解決するのは難しいですが、なるべくその子に今の心境や近況を聞くようにしています。ということでね。そうですね。その話を聞くっていうことで安心感を得られるんじゃないかなと思います。宮崎さん、いつもありがとうございます。ということで、今日もありがとうございました。今日コメント欄ですね。今日の発見、活動、気づき、もちろん大歓迎ですが、明日ね、コメント返信会やりますので、今回の本編に関係なくてもですね、こういうことで困ってますとかね、こんなこと聞いてみたいというのがあれば、ぜひぜひお寄せください。ということで、ありがとうございました。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味関心のある方は一度放送の説明欄から覗いてみてください。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。